こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで魚ラジオ第45回始まりました。
はい、この魚ラジオは我々2人、マッキーノと瀬島が音楽の話、はい、美味しいものの話、
はい、
漫画の話、ゲームの話などなど、まあ、好きなもののことだけちゃぶ台挟んで喋、るラジオでございます。
はい、
第45回始まりました。よろしくお付き合いのほどお願いいたします。
お願いします。
はい、
そういうことでね、まあまあまあまあ、はい、始まったわけでございますけどもね。
はい、
はい、
今日何月何日？
今日は8月の28日ですね。
20日です。
はい、
28日って何？
いや、21だったかなみたいなさ、
はい、
そういうことですよ。
20日の土曜日ですね。
はい、
はい、なんかね、結婚式まであと1ヶ月ですよね。
ね、本当にだんだん忙しくなってきましたね。
はい、だんだん夫婦ラジオになる準備が、
はい、
はい、
もう何でしょう、会場のねコーディネーターからはあれかけこれかけと、
はい、
行くたびに書類を渡され、
はい、
ね、てんやわんやですよ。
はい、
はい、
まあそんな感じで今日も式場に打ち合わせに行ってきまして、
はい、
ね、
うん、ね、
は
あ、疲れましたか？
うん、まあ、
はい、
だって神戸に行って帰ってくるっていうだけでさ、
うん、
2,3 時間じゃないですか。
まあまあね、
うん、
まあ往復1時間かかるな、
うんうん、まあまあいいけどさ、
うん、
そういえばさ、ちょっと聞いてくださいよ。
はい、何ですか何ですか
あのね、
うん、
まあ、あのねって言っても知ってるだろうけど、
うん、
買い物するために一回神戸から電車乗って、うん、梅田大阪駅で降りたじゃないですか、うん、ヨドバシカメラ寄るわって言って、はい、その時じゃないか。で、また買い物終わって、
うん、
じゃあ帰ろうかっていう時に、
うん、
そう、私切符通したんですよね、
うん、
回数券。
そうですね、
うん、私なぜか知らないけど、その時に切符取り忘れちゃって、
うん
うん、ピコーンってなった時にはもう遅かったんですよね、
うん、
切符がない、
うん、
後ろからはもう人が来てるし、
うん、
切符どうしようどうしようって、
うん、
結構慌ててたよね。
そうですね、うん、切符が次元の狭間に飲み込まれたって言ってましたね、
うん
うん、またまた、
うん、
時空の狭間なんかあるわけないじゃないですかって僕はずっと言ってましたけど。
そうだっけ？
言ってないけどよ。
うん。で、まあ駅員さんに、
うん、
どうしましょうって、
うん、
もう一枚切符を買ったらいいんですかと、
うん、
半泣きで、
うん、
うん、言ったら、
うん、
駅員さん慣れてたね。
ね。
うん。ああ、はいはいはいっていう感じで、
ね、パカッと開けてね。
そう、改札の機械を鍵でカッと開けて、
うん、
意外と簡単な作りになってるのね、あれ。
そうね。
うん。なんかそれこそほら、自販機のさ、
うん、
取り出し口、
うん、
みたいな。
うん、
ものになってて、で、取り損ねた切符っていうのがそこに溜まるようにできてるんですよ。
うん、
見たら私の切符の他にももう一枚ぐらいありましたよ。
うん。
うん、
ね、
うん、
気づかずに乗っていた人がいるんでしょうね。
ね、
うん、
で、意外ともうアナログというかさ、
うん、
ね、
そうですね、
単純な感じにできてるんだなと思って。
うんうん、まあもうね、最近はね、IC カードとか増えてますからね。
うん、
もうだんだんと。切符を取る感覚もだんだん薄れつつあるんじゃないですかね。
いや、そんなことないよ。
なんかないか。
JR 乗るとき私大体切符だよ。
そうか。
うん。地下鉄はもうだってピタパだけど。
うん。うん、そうね。
うん。
私普段イコカ使ってるので。
そうだね。うん、何乗るにもイコカ使ってるよね。
まあ別に JR 地下鉄関係なく使えますからな。
まあね。
楽。うん。
私はまあ地下鉄ピタパ使ってたらまあ1割ぐらい安くなるんで。それにして使い分けてますけど。
はい。はい、まあ、いずれ落ち着いたら、ピタパにしますよ。
そうします
か。クレジットカード代わりになるので。
ええ。
だんだんクレジットのないことの不便さを噛み締める今日この頃なので。
はい。
うん。
あるとね、便利ですよ。
大人ですからね。
はい。
はい、
まあまあ、そんなわけで皆さんもね、
はい、
切符の取り忘れには注意しましょうねという、
はい、
お話でした。
そうですね。
はい。
はい、
まあ、そんな今日のコンテンツなんですけれども、
はい。
はい、これね、ネットで見かけてびっくりしたんですけれども、
うんうん、
以前、魚、はい、ラジオで取り上げたことのある漫画、
はい、
深夜食堂。
ありますね。
はい。
ありました、ありました。
はい、これ一回ね、TBS 系列でドラマ化されてるんですけれども。
やってた。
うん。
見てはいないけど、やってたというのは。
あ、そうなんだ、
うん。
私、リアルタイムで見てたんですよ。
あ、はい、
結構ね、面白かったよ。
あ、そうなんだ。
うん。その深夜食堂のドラマの第2弾が、
うん、
今年の10月から、また、TBS、MBS 系列で、
はい、
放映が開始されると。
あ、イエーイ、第2期決定ですね。
そうです。うん。
はい。
はい。いやいやいや、めでたい。
ですね。
うん、
あの漫画いいよね。
いいね。
うん、瀬島さんに勧められて私も言いましたけど。
はい。
面白い。
うん。
ね、行きたい。
ね。
行ってみたい。
行ってみたい。
ね。
うん。うん、 そして将来はあんな店をやってみたい。
なんかね、前も言ってましたね。
言ってた。将来の夢は深夜食堂ですって。
あそこでね、ウインナー食いたい。
うん、あ、タコさんウインナー？
なんかチープなものを食いたい。
あの、赤いウインナーでしょ？
そうそうそうそう。
うんうんうん。
もうあの、天然物がどうとかそんなにいいんだよって。
うんうんうん。普通のフライパンで作った普通の卵焼きでしょ？
ね。
うん。
そうそうそうそう。
わかる。
うん。何でも作ってくれる魔法のシェフね。マスター。
シェフ。うん、
マスター、間違えた。
マスターですね。
マスターね。
そう。まあ、あの、深夜食堂ね、あの、うん、魚ラジオの過去放送をご存知ない方のために、まあ、ちらっと説明しますけれども、
はい。
はい。あの、ビッグコミックオリジナルで現在連載中の漫画です。
はい。
はい。あ、作者の名前
は。安倍夜郎先生です。
あ、夜郎先生って読むんだ。
そのまんまですね。
ああ。まあ、安倍夜郎先生という、はい、これでデビューした人なんだよね。
確か
すごく遅咲きなんだよね。確か
ね、
うん
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
なのでね、
はい、
そうそうそう、でずっとやってるんですよね。
ええ、
うん、であれですよ、どういう話かっていうとね、
はい、
あの深夜の0時から朝の7時までだけ開店してるという、
はい、
メシア、
はい、
うん、もう特に店名もなく、
はい、
メシアとしか書いてないんですけど、人はそれを深夜食堂と呼ぶみたいな感じですね。
はい、ええ、
うん、もうメニューも何もないんだよね、基本。豚汁定食と
お酒だけ。
だけ、うん、だでもマスターに言ったら大概何でも作ってくれる。
そう、冷蔵庫にあるもので何か作ってくれる。できるものなら作るよっていうスタンスがね。
うんうん、そうそう。でも結構無理な注文もやってくれるんだよね。
そうそう。本誌の方では、本誌というか原作の方では、だってビーフストロガノフも作ってましたよ。
ね、本当に。
すごいよね。
何でもできすぎだろっていう。
うん。
ね。プリン作ってた時もあったしね。
あー、あったあったあった。ね、うん。
結構マスターこわもてなのに。
ね。
俺甘いもの好きだから時々作るんだよって。
ね。かわいいですね。
で、食ってみてなーって。
お子様ランチもできちゃいますからね。
ね、うん、一体どういう経緯があってあそこまで料理の腕が。これ最後まで明かされないんだろうね。
明かされないと思うよ。
マスターが何者かっていうのは。
うん。そこはね、謎のまま終わってほしいね。
そうだね。
うん。
あの目の傷は何なのかっていう。
そうそうそう。いかにもヤクザ者の傷がありますけれども。
ね。
うん。まあ置いといて。
うん。
うん、まあ、ドラマ版でね、この、ひょうひょうとしたマスターを演じるのが小林薫さん。
うんうん、
ぴったりだよね。
いいね。
うん。前々からね、実写化するんだったら誰がいいかなとかぼんやり考えてたんですけど、うん、なかなかね、出てこない。
うん、
うん、うん。でも小林薫さんも本当にぴったりだと思う。うんうん、
サイト見て、トップページの写真とかね、
うん、
見て、雰囲気出てますよね。
ね。
いいですね。
そうそう。サムエと前掛けがね、
うんうん、
いいよね。
いいね。
うん。そうそう。ただ一つ文句つけたいというか、これちょっと違うんじゃねえのって思うのが、うんうん、お店の内装なんだよね。
はいはいはいはい。
なんかね、これ、ドラマの公式サイトがあって、
うん、
ドラマというか、まあ、深夜食堂自体の、うんうん、公式サイトがありまして、
はい、
そこで放送の、まあ、キャプチャーが見られるんですけれども、
うん、
なんだろうな、こう、もうちょっとね、店内、うん、明るいというか、
うん、
明るい方が良くて、
うん、
あとここまで狭苦しくないんじゃないかなって
、
なんとなく思うの。
これ原作の絵がね、かなり、うん、デフォルメした絵なんで、
そう、すごく簡素に描かれてるから、
見た人によってきっとね、深夜食堂の、
うん、
そのイメージっていうのは変わると思うんだよね。
そうね。
だから監督はきっとこう、漫画読んで思ったんじゃないかな。
うん、
でも、うん、我々の中では、うん、もっとあれでしょ、明るくて。
そう、もうちょっとね、白っぽいお店。
うん、
ここまで色が濃くない。
そうそうそう、
ね。と思った。
うん。で、あれでしょ、その、割とこのドラマ版だと、
うん、
これ、古めかしいけど味のある、こうね、
そうそう、
調度品が多いですけど、
そうそう、
そうじゃなくて、こう、本当に、その辺で買ってきたような、
そうそう、
テーブルとか、
そうそうそう。
で、タイルは、妙に青いタイルの壁とかさ、
そうそうそう。
パイプ椅子とかさ、
そうそう。
そうじゃないんだけど、
うんうんうん、
そんななんか、すごい、安っぽくて明るい、
うん、
食堂みたいなさ。
そう、昭和のね、40、50年代によくあるような。う
ん、思い出したけど、
うん、
天満の焼肉屋にそんなんなかったですか？ガード下のあたりに。
あった。
あんなんじゃね？
あった。
うん。
ガード下の一本向こう。
そうそうそう、
一本向こうという本当に向かいというか、う
ん。今言った通りの焼肉ありますよね。
あった、あった、あった、あった。
寿司屋向かいにあるとこ。 違うっけ、
寿司屋よりはもうちょっと、
あ、もうちょっと、
あの境筋に面してるところでしょ。
そうそうそうそう、
うん、知ってる知ってる、
そうそうそう、入ったことないけど前通るたびに、
うん
うん、
美味しいよ。
あ、そうか、
うん、
とか、あと僕の知ってるので言うと、あの心斎橋商店街のあの、
うん、
ビッグステップの隣にある中華料理屋が、
うん、いはいはいはいはいはい、ね、共通してるね。
うん。
わかるわかるわかる。
そうそうそうそう。
あと、専用券。
あー、うん、そうそうね。
うん、それもテーマになっちゃうけど、これも過去放送で取り上げたテーマの中華屋さん、うん、専用券。あの感じ。
うちの向かいにある中華料理屋も近くない？
ちょっと違う。
あ、ちょっと違う。
ちょっと違う。
でも、そうですよね。
そう。あの、なんだろう、妙に明るい、あの、白色蛍光灯？
そうそうそう、あの、なんかね、
うん、
このドラマの写真見ても、
うん、
一応、こう蛍光灯なんだけど、
うん、
限りなくなんだろう、白熱級の店だよね。
そうそうそうそう、
ね、
うん、
じゃなくて、
そう、
蛍光灯なんだよ。
そう、
深夜食堂はなんか、
うん、白っぽい光。
そうそうそうそう、
うん、ね、それ大事。
うん、
うん、
そこだ、
うん、
そういう感じの店作りをしてほしいのだが、
うん、
っていう感じですよね。
まあ、あの制作サイトではこういう感じが脳内イメージなんだよ。
う、ね、
うん、
うん、きっとね、
うん、
うんうんうん、
まあこれはこれで、まあ味があってね。
まあね。
うん、
まあ、人情ものですからね。
ええ。
うん、まあ、こういう感じ
で。まあ、視覚効果的にはこっちの方が多分いいんだろうね。
うん、
お話のにもなんとなく沿ってるし。
あんまりそれ、今言いながら思ったんだけど、
うん、
あんまり我々の言ったのを忠実にやると、あのコンタのセットみたいになっちゃうんじゃないかな。
あー。
なんとなくさ。
あ、
うん、
なるほどな、うん。
なんか、うん。言いながら思った今。
新喜劇的な、
新喜劇みたいになってしまうんですか。それか本当にあの昔懐かしい着物のさ、
うん、
あのゴッツのコンドみたいな、
はいはいはいはい、うん、
なりそうだね。
なるほど。まあまあそこは、
うん、
ね、なんとか
して
くださいよじゃないけど何言ってんだ
本当だよ、
うん、ね、まああのね、
うん、
うん、
いやでも深夜食堂行ってみたいね。
行ってみたいね、
うんうん、何食いたいですか、さっきも言ったけど。
え、私、
うん、
私なんだろうなぁ。実際に出た中で？
別に出た中でじゃなくてもいいけど。
あー、食べたいもの？
マスターきっとこういうのうまいんじゃないかなみたいなね。
あー、何がいいかな
ぁ。さっきこうウィンナーがいいなぁなんて私言いましたけど。
あー。
ね、
そうだね。いざ言われるとなんか迷うね。
うん。
うん。
ですかね。
何がいいかな
ぁ。まあマスターいっぱい作ってきましたよね。それこそあの、
うん、
今見てるって言ったら、
うん、
何でしょう、猫まんまちょうだいって言っても出してきますからね。
そうそうそう、
ね、
うん、
本当にそうかと思えばね、
お茶漬けも出すし、
そうそうそうそう、
ポテトサラダだって出すし、
うん、
ね、インスタントラーメンだって作って出しますよ
ね。
うん、
あと食べたいので言ったら、あのうなぎのタレご飯ちょっと食べてみたい。
あー、食べてみたい。
あの近くのうなぎ屋の大将から譲り受けた、
そうそう、
タレね、うん、
あれいいね。
いいね、ああいう。
うん。
いや、あれはいいよ。
いいね。
あくまでうなぎを入れないっていう。
うん。うん、あ、深夜食堂で食べてみたいって言ったら、やっぱあれだよ。レギュラーメニューの豚汁。
あー。豚汁出たことあったっけ？
あるよ。
ある？
うん。
どこで出たっけ？
結構いろんなとこで出てるよ。
そっか。
うん。うん、だってあの、バターライスを頼むおじさんは、うん、あの、流しで歌を歌って、バターライス出してもらって、
うん、
でその時に豚汁出てくるよ。
あ、そうなんだ。
サービスだよって。
そ
う
か。
うん。
なるほどな。
あとね、深夜食堂のそのオープニングでは、
うん、
マスターがあの豚汁仕込んでる映像が流れる。
あ、あ、
うん、美味しそう。
ってことは、こう、マスターは豚汁が自信があるんだろうね、きっと。
あるんだろうね、
うん、
でも豚汁っていいね、
うん
うん、なんかそれだけでおかずだし、味噌汁だけじゃ足りない野菜とかね、
うん、
タンパク質とかね、
そうなんだよ、豚汁って結構あれだけでね、いろいろ食えちゃうから、
ね、そう、満足しちゃうんだよね、
いいよね、
うんうん、そういうね、あのさりげないこうマスターのお客さんへの気遣いね、
だね、
うん、
これ、そうだね、今なんとなくこれ食いたいんだったら、じゃあこれと豚汁食っときゃとりあえず腹も膨れるよみたいな、
そうそうそうそうそう、
ね、いいね、
うん、
優しいな。
ねえ、
うん。行きたいな。
行ってみたいね。
ね
え、うん、
本当に。日本中探せば一軒ぐらいあるんじゃないかな、こんな店も。
あるんじゃないかな。
ねえ、本当に、うん、知る人と知るみたいな。
うん、
ね、いやー、素敵。
うん。
こっちか。
はい。
はい。
まあそんなわけで、はい、深夜食堂ドラマ、
う
ん、
第2弾。第2期ね。
はい。うん、今年の10月から、うん、はい、放送開始です。
もう10月なんてあっという間です
よ。さあ、再来月か。
再来月ですね。
わあ、なんか10月ってすごい遠い昔じゃない、先のことのような気がしてたけど、全然1ヶ月ちょいで。
そうですよ。
あらららららら。
10月からはいろいろね、本当に。
ね。
いろいろ始まるんじゃないですかね。
そうですね。うん、何が？
あ、これアニメばっかだった。
そうか。
まあいいや、はい、ここで置いとこう。
はい。はい、まあ、ピンクドラムも第2期が、第2期というか、ピンクドラムはそもそも2クールだから。
2クールですよ、うん。で、10月からあれですよ。ガンダムと P4 が始まりますよ。
あ、そうだ。うん、ペルソナ4始まるんだ。じゃあ、そこもまた、次の収録かなんかで、
はい。まだちょっと早いんじゃないかね。
早いかな。
もうちょい、10月、9月終わりか10月じゃないですか。
そうだね。
うん、10月の頭に、ペルソナ界とガンダム界があるはずです。
はい。予告。
はい。って感じですね。
まあ、その頃には、その頃には大体50回突破してるんじゃないですかね。
50か。
うん。
いやー。
思えば遠くへ来たもんだ。
ですね。
50回なんかやる？
何する？ユースト？
ユーストか。
ユーストぐらいしか思いつかん今。
うん。
なんか、土曜日か日曜日かね。
ね。
ちょっと長時間。
はい。うん。
流しっぱなしにしておくみたいなね。
はい。
MacBook Pro ですから。
ええ。
カメラついてます。
マジで？
うん。
すげえ。え、カメラどこついてんの？
いや、これ。
このちっちゃいのカメラなの？
カメラですよ。
だって
FaceTime っていう、iPhone 同士の、
うん、
テレビ電話はこれでも使えるんですよ。
Apple すごいね。
この画面全体が、で映るんですよ。MacBook、Mac 同士で、この画面に、はーい、みたいな。ってことは、そのユーストに使えますよ。
すごいすごい。
うん、
MacBook Pro すごいね。
何か便利です
よ、ね。じゃあ50回記念は郵送しよう。
分かった。
決定。
分かった。
うん、でその郵送の内容をそのまま50回ってことで配信しましょう。
そうしましょうね。
はい。
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 分かりました。
はい。まあリトラジと被んないようにしようか。
うん。郵送の内容そのままってことは、まあ、前で、そのやり方はまだ考えます。
はい。うん、まあやるということだけ。
そうですね。はい。分かりました。
いつになるかな。50回だったら結婚式はまあ終わってるよな。
そうだね。
うん、
正直ね、9月ね、更新が減ると思うよ。
しょうがない。
ね。
しょうがない。
すみません、先に謝っておきます。
はい。
はい。
はい、不定期更新ですけども、すみません。
すみません。ということでね。
はい。まあ、ちょっとグダグダになってきたので、深夜食堂のネタは締めましょうか。
そうしましょうね。
はい。
はい、
また続報が入り次第ね。
はい。
はい。追いかけていきたいと思います。
はい。
はい。で、続きまして。
はい。
はい。メール来てる？
そうです、メールが来てますね。メールが一通来ておりますので、ご紹介したいと思います。
イェイ。
ですね。香川県から、三大生の、
はい、
伝次郎先生という方からね、
はい、
来ております。
ああ
。でもメールアドレスがね、明らかにこれ、ヒデさんなんですけどね。
うん。
はい。
伝次郎先生、かっこ嘘って書いてある
し。うん。
ヒデンジロー先生じゃん。
ほ
ん
とだよ。まったく。
まった
く。うまいこと言い合って。
まあまあ、読んでくれ。
はい。
はい、
まあ、改めまして、岐阜県から、
はい、
ヒデさんです。
はい。
リトルラジオの人です。
はい。
はい。読みます。
はい。
はい。マッキーノ&セイちゃん、よろしくやってる？今一つメールでのテンションが伝わりきらない間に書き始めてるから気にしないでね。
はい。
新しいマシーンで新しいオープニング&BGM、いいじゃん。グッズラジオっぽくなって嫉妬しちゃうぜ。あとは定期更新だけだね。楽しみにしてるよ。
定期更新じゃなくて悪かったですね。うちは不定期更新が売りじゃないか。
売りにすることじゃないぞ、それ。
うん、売りじゃないか、
うん。
うちは不定期更新でないとやっていけない自信があるんです。
はい。ね。ということで、はい。ということでは、ね。うちの影のメインパーソナリティがこう言っておりますので、
はい、
すいません、今後もこんな感じです。
はい。
まあ、なるべく週1回更新しようねぐらいの心持ちありますので、
はい。
はい。ね、ということです。ね、
その気になれば2日連続更新とかしちゃうんだからね。
そうね。我々やればできる子なんです。
やらないだけなんです。
そうです。一番ひどいパターンだな。はい。
でもなんだかんだ言って50回近く続けてるからね。
そうだね。
うん。
うん、不定期なんでね、なんとなくこう、うん、毎週1回よりもちょっと、
うん、
なかなかカウントせざるですけど、
はい、
気づけば50回。近くなってきましたね。
ね、
このまま100回、150回とね、
ね、
もちろん続けていきたいもんですね。
はい。
はい。で、そうそう。最近気になっているアーティストで寝言っているんですが、お二人の耳にはいかがでしょうか？じゃあまた。という内容でございました。
唐突に話題を投下していって終わりましたね。
うん、ね、この辺分かってるね。
うん、
パーソナリティ、さすが長寿番組のパーソナリティ。
うん。うん、簡潔に。
で、さり際にトークを、トークこれでしていきなよって置き土産を落とす感じで。
うん。うまいね。
うまいね。自分の日記じゃないように、こう。
見習いたいね。
ね、本当に。
うん、まあ、そんなわけで、ヒデさんからでした。そうですね。ヒデさんじゃない、伝次郎先生からでした。
ヒデさんだ
よ。いいよ。律儀に言うよ、ね、そこは、はい。ありがとうございます。
ね。はい。で、寝言ですよ。
はい。
寝言。
ガールズバンドね。
そうです。一応さっきちらっとね、
うん、
視聴とかしましたけど、
うん、
どうですかね、ことは。
あのね、これ、ま、デビューのきっかけになった、うん、ま、10代、だけのロックフェスティバル、
うん、
先行ライオットですか。うん、これのね、
動画上がってましたね、
動画見たんですけれども、まあ、着物座ってる子たちだね。
そうだね。
うん。
ね、
だって、この時高校生でしょ？
高3ですよ。
うん。
18ですよ。
堂々のパフォーマンスですよ。
うん。そうそう。
素晴らしかった。
うん。
うん、
この頃は、去年レディオクレイジー来てましたよ。
あ、知ってる知ってる、
うん。そうそう。
見に行けなかったけど。
うん。
二日目だっけ？
二日目。
うん。
二日目の新人枠的な。
うん。
だいたいレディオクレジ最初の一、二組はちょっと新人枠なんで。
うんうんうんうん。
まあ、前回違ったけどね。ドハツ来てたけど、最初の。
まあ、いいんで。
まあ、いいや。うん。まあ、来てましたよ。
はい。
うん。そんな感じで、去年あたりからね、802でもヘビーローテーションなんか撮っちゃったりして。
うん、ほんと去年ぐらいから急にね、名前を聞くようになりました、ね。
そうそうそうそう。
うん、で、寝言っていうのが、所属レコードがソニーのキューンレコーズ、
うん。
はい。これね、チャットモンチーと一緒なんですよ、ね。
そうですな。
うん。
どうしてもちょっと似てるところがあるんですけど。
まあ、女の子同士
だし。そうそうそう。
うん。で、まあ、チャットモンチーの妹分的な。
そうそうそうそう。
キャラ付け。
うん。別にされてるわけじゃないけど、本人たちがブログとかでこうね、
うん、
チャットモンチーライブ行ってね、チャットモンチー姉さんみたいな感じで、
お
チャットモンチーはチャットモンチーでこう言いますよみたいな感じで、
うん、
なので、
うんうん、まあそういう交流があると。
そうそうそう。
はい。
ですね。
うん。
そうそう。まあ4人、チャットモンチーより1人多い。
そうっすね。
感じです。キーボードがいいので、
はい、
ボーカルの人がね、
はい、
キーボードなんでね。
うん。
うんって感じで、まあ僕もね、割といいと思いますよ。ちょっと音源は持ってないんですけど、
うん。
うん、よく聞きますんでね。
うん、うん。
カロンとかいいですよ。
いい、よかったですね。
うん。
私も今、プロモーションビデオをチラッと見たんですけど、うん、なかなか。
そうそうそうそう。
うん。
カロンと、あとさっきの先行ライオットの動画でやったループですか。
はい。
うん。あれが、ループの方が802で、ヘビロだったんで、
うん。
一時よく流れてました。
うん。
うん。そういう感じでね。
うん。
はい。今年に入ってもシングル2枚出してますからね。
おぉ、いいですね。
うん、
なんか、このチラッと見た感じだけど、
うん、
その動画はね、うん、まあまあ軽やかだけど、軽くないっていう感じがしますよね。
うん、そうそう。
うん、
なんかね、まだ10代なのに、こう、割とそう見えないような、しっかりした感じがね。
そうそうそう。これ下手したらだって、チャットモンチーのえっちゃんの方が若く見えちゃうよ。うん、
えっちゃんはちょっとね、特別枠だよ。うん。
そうだね。
ねえ、あれで20代後半おかしい。
うん
うん、
うん。おかしい。
そうそう。ね、アコ姉さんはまあ普通だよ。
うん。うん、アコ姉さんはまあ年相
応。別に年相応。普通に20代後半というかね。
うん。
で、でもね、ああ、そうですねっていう感じの普通なんですけど。うん、えっちゃんの可愛さは異常。うん、
でもさ、今その、マキの今アラサーって言ったけどさ、うん、チャットモンチーがさ、
うん、
その、20代側のアラサーなんだなって思うと、なんかこう、この溝落ちのあたりがこう、キュッとなる私。
俺も思う。
うん、
そうだよ。なんだかんだでも出てきたのも結構前だもんね。
そう。まだまだなんかね、二十歳そこそこぐらいな気がするの。
うん。そうだ、2004年とか2005年とかだよ。
そうだよ。
結構前だよ、出てきたの。
そうだよ。
ねえ。そうだよ、もう。うわーって感じですね。
そう、中堅としてキャリアが出てきてるんですよ。
ねえ、
チャットモンチーが。
もう、サオさんからも一目置かれて。
ね
え。ねえ。よく言いますよね。チャットモンチーはとんでもないと。
うん。
うん、
はい、
まともに曲を作ってないのが怖い。
ああ。
って言ってますよ。セオリーを無視してるのが怖いっていう。
うん。
うん、ねえって。恐ろしい。まあ、そんなチャットモンチーとはまた別にね。
はい。
寝言なんていうね、
はい、
います。チャットモンチーはやっぱガールズバンドはこうやって増えてきてますよ。
そう。
なんとなくね、実際ね。で、まあ、だからなんとなく男女混合は多いけどさ。
うん。
チャットモンチー出てきた時結構なんだろうね。
うん。
割と、なんだろう、革命とまで言わないけど、
うん。
アイドルじゃないじゃない。
そうだね。
寝言もアイドル売りじゃないでしょ、うん、別に。
ちゃんとロックバンド売りだよね。
そうそうそう。う
ん、それで言ったらガールズバンドって言ったら確かにそこまでないよね。うん、
昔ゾーンって言ったけどさ。
あれは、
まあ、うん、全員4人、メンバー全員女子で、うん、ちゃんと楽器も弾いてるけど、うん、でも売り方アイドルじゃないですか、うん、基本的に。いろいろ他にも思いつくところもあるけど、
うん、
そんなに、うん、
うん、
アイドルじゃないですか。うんうん、だからやっぱチャットモンチーとか、以後は変わってきてるのかなーなんて。
557188って男の子入ってた。
あ、いるいる。
いたか。
男います。
あ、じゃあ厳密にはガールバンドじゃないのか。
そうですな。うん、
あとはヌードルスぐらいしか知らないの。
ヌードルスは、もうなんか逆に、うん。
別格。
別格で。
うん。
うん、チャットモンチーが革命とか言って言い切れないのは、ヌードルスという先輩がいるので。
ええ。
うん、まあ、ヌードルスは我が道行き過ぎっていうね。
うん。
この間、沢さんラジオ聞いたら、うん。ヌードルスは、いい意味で全然上手くならないみたいなこと言ってるから。好きなことばっかりやってるからってこと
で。なるほど。
ずっとっていう。とか言ってたね。うん。
面白いね。
面白いね。
なんかそういうのも性別の差があるのかな。
うん、うん。ですね。まあ、そんな感じで、ちょっとヒデさんのメールに戻りますけど、
はい。
寝言はいいバンドですので、
はい。
ぜひね、
はい。
音源なんか買っちゃったらいいんじゃないでしょうか。
はい。
はい、ヒデさん相当曲音源持ってますんで、
ええ、
なんだかんだ言って、
はい、
ぜひぜひ、はい、
でも私この寝言は先にライブ見たいかな。
あー、はいはい、うん、まだいけんじゃないですか。そんなにまだ巨大な箱じゃないと思いますよ、
うん、南ホイール来てくんねえかな、
うん、来るかな、来てくれるかな、
うん、来てくれたらいいんだけど。
でも今発表されてるのが多分さ、オファーした人たちだと思うんだよな。
メジャー枠でしょ。
メジャー枠的
に。でもさ、例えばビッグキャットに入るような、
うん、あ、まだブッキングしてる可能性はある。
そうそうそうそう、うん、
まあ来てくれると嬉しいね。
嬉しいよね、うんうん、ビッグキャットクワトロ枠がまだだから。
そうだな。
あれでもクワトロってさ、南ホイールの時点でまだやってる？
あ、もうないですよ多分。
ないよね。
ないです。だからビッグキャットが一番でかいと。
そうだよな、う
ん、で今呼ばれてる中でビッグキャット使いそうなのいますよ。でもアンドロップとかカボイミクとか、
スカラボロもその辺じゃない？
あ、絶対いるわ、
うん、
絶対行くわ、
うんうん、
スカラボロはやばい。だってエルネじゃん、元、
うん、
元エルネはやばい。
やばい、
うん、
高橋くんやばい、
うん、しかもブレザーズだし、
うん
うん、
そこはやばい。あとは
雷雲ってどう思う？
雷雲はまだそこまでじゃない。
そうだよね。まだちょっとビッグキャット来れないと思うんだよな。
だってまだネイブでワンマンやったぐらいだよ。
そうだな。
ビッグキャットはちょっと荷が重いんじゃない？
そうだな。しかもワンマンじゃないしな。
うん。
そうだな。うん。まあ、去年と同じようなところでもいいんじゃないかなと。
いや、でもクラブジャングルはちょっと狭いんじゃないかな。
そっか。
去年でさえ入場規制かかってたよ。
そっか。
うん。
うん、もうちょい広いとこって言ったところだな。クワトロとビッグキャット以外はどこもどこへどこへのところがあるからな。
そっか、うん、もうそれだったらネイブじゃない？もう
ネイブやってないですね、多分。多すぎるもん。
やってたと思うよ。
え、マジで、
うん、
あんな遠くまで。
だってあそこでチケット売ってるもん。
マジか。
うん、
そうか、ネイブやってたのか。
うん、
いや、俺がフクローズ見た、なんだったっけな、そこが、なんだ、限界かと思ってたけど。
そっか。
今ライブ検索してますね。
うん。一応ね。
いいね、この流れね。
うん。はい。
で、あれですよ、南ホイールね。
はい。
今日から聞き始めた方に言うと、あれですよ。
はい、
大阪の FM802 をやってますね。秋の名物イベントで。
はい。
3日間で、こう、雨村近辺のね。
はい。
やつを、のライブサーキットってやつで、
はい、
200組300組のアーティストがガーンと出てくるんですよ、
はい、
でパスを1個買えばどこのライブハウスも行き放題という、
そうです、
音楽出会いサイトイベントです。
そうです。
でネイブやってますね。
やってますよ。
マジか、こんな遠くまでやってんだ。
うん、
いやー怖い。
チャリンコいるね。
いや、バス出てる、バス出てる。
バス出てる。
バス出ます、これ。
そうなの。
こんなとこ歩いていけない。
まあ確かに。
1月にねラブラブラブの寺井さんが言ってましたけどね。
はい。
遠いね、ネイブっていう。本当に。そうか、ネイブ入ってたのか。
入ってますね。
ね、そう、フクローズ見に行ったのはネイブのよりもうちょっと近い、この、これですよ。
ライブスタジオ
ゼロ。あ、違うわ。
違うんだ。
また変わったな。それかな？ あ、そう、クラブビジョン、クラブビジョン。
だいぶ、でも遠いですね。
クラブビジョンでもかなり歩いたから、うん、ネイブはちょっと歩いていくのしんどいぜ。
これスケジューリング大変ですよ。
うん。もうだってね、ネイブ、ここの、長堀の方のライブハウスから、次5分で、ネイブなんて行けるわけないですからね。
ええ。
うん。ちょっと、八幡里さん、みたいな。広いよって、広いよ。
しょうがない。
うん。かな。
まあ、まあ、ネイブはまあいいライブハウスなのでね。
うん、でも亀有もネイブに出そうよね。
もうそれだったら私は何を、
うん、
何を諦めても亀有も見に行きますよ、うん。前のアクトから入っちゃうよ。う
ん、俺も見たいけど、他もいろいろ気になるしなっていうのはきっとあるからな、
うん、とりあえず、今、発表されてる中で絶対行くぞっていうのは雷雲とズータンズと、うんうん、あと、まあ、スカーズボローかな。
うん。うん、俺は雷雲とズータンズ見たいんだけど、あとさっき言ったかっこいいミクちょっと見たいなっていうの
は
ありますな。これはどっちかというとポップス系の方ですけどね。
うん、うんうん。
いいと思いますよ。
うん。
うん、って感じでね。
うん、
すっかり南ホリの話、じゃあ日本に日本に。スクロール。あ、スクロールそうないんですよ。もう完全にこれね、ただのトークになってきてますけど。はい。まあそんな感じでね。
はい。
はい。南ホイールはそんな感じですか？
はい。
はい。というわけで、南ホイールの話題でした。
メールの話題からまさかの。
ね。
グダグダです、ね。
そうそうそう。もうこのグダグダ具合がいいんです。
はい。
きっとね。ということで、まあ、改めましてね、ヒデさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、リトラジーまたメールしますので、
はい。
はい、
明日多分ね、メールでするネタができると思う。
あ、マジでか。
はい。
そっかそっか。
まあまあ置いといて。
はい。
はい。じゃあ次の話題に行きましょうか。
そうですね。
うん。はい、なんかある？
私はもう特に何もないんでございますけど、何かありますか？
ある。
ほい。
ある。
何ですか？
うん。最近ね、
うん、
ほら、最近というか、ゴールデンウィークに、
うん、
大阪駅に、
うん、
大阪三越伊勢丹とルクアってできたじゃないですか。
ていうか、大阪ステーションシティっていうか、あれですね。
そうです、そうです。
あれはオープンしましたね。
はい。
大阪駅が、また新たな迷宮として誕生したという。
はい、そうです。ちょっと、ぶち抜いて作ってるのに、今一つ風通しの悪い。
なんかね。
うん。
そうそう、遠くから見てなんか要塞みたいになっちゃいましたけど、
そうそうそう、うん、まあ置いといて、うん、大阪駅自体はいいんですよ、
ね、
うん、でまあまあ、ルクアができて、
うん、
私梅田でその買い物するよってことが結構あるので、
はい、
ルクアによく行くんですけど、
はい、
そのルクアの地下1階のパントリーっていう食料品屋さん、うん、
ありますね、
うん、コンビニとあと、うんうん、まあ、そのちょっといいものが売ってる、
うん
うん、お店のアイノコのようなところがありまして、
はい、
そこによく行くんですけれども、
うんうん、
ね、そこいいよ。
いいな、そこね。
うん。あ、行ったことあるもんね。
まあ、何回か一緒に行きましたね。
うん。
クッキーとか買ってますよね。
そうそうそう。うんうん、ツイッターでも何度かあげてる、うん、ね、ベルギーのシナモンクッキーとかね。
うんうん、無限に食ってしまう。
美味しいよね。うん。うん、まあ、そういうふうにちょっといいおやつとか、うん、あとはね、宅飲み用の、
うん、
おつまみというか、
うんうん
うん、そういうものがね、意外と充実してまして、
ね
うん、生ハムとかね。
あったあった、
うんうん。そう、生ハムもあったし、あとは、なんだろうな。
パックされた肉の充実具合ね。
そうそうそうそう。ねうんうん、肉類というか、肉ソーセージ類ね。
う
ん、
そうそうそう、う
ん。サラミとか。
うんうんうん、
それが結構、まあ、各地の有名なものだったりするんですよ。
うんうん、ね、
うんまあ。そういうとこで、おつまみ買って、
はい、
宅飲みするのが、
うんうん、
ブームです私。
はい。
はい。
なるほどね。
はい。
わかりました。
はい。
で、なんかそこで、なんかいい感じのものでも見つけたんですか？
そうですね。まずはやっぱりあれかな。
はい。
はい。
今探してますね。うん。
まずはですね、うん、今これ目の前に出してるんですけれども、
はい、
プレミアムドライグルメシリーズっていう、
うんうん、
ガーリックトーストなんですよ、
うんうん。
バジルのソースがたっぷり入ってる。
これうまいよね。
これうまい。
うん、
はい。
もう真緑ってぐらいね。
そうそう。
バジル塗りたくられてるガーリックトーストなんですよね。
そうです。
うん、
で、トマトソースのイタリアントーストっていうのもあります。
うん。
うん、どちらも美味しいです、
うんうん。
今、私の目の前にあるのは、ガーリックトーストブルゴーニュ風っていう。
うんうんうんうん、
あ、これバジルじゃないや。パセリだって。
あ、そうなんだ。
うん。
ずっとバジルだと思ってた。
私も。
ね、
意外と舌が音痴だね、我々。
ねえ、本当にね。
はい、 ね、これは本当におすすめ。
はい。
はい、でね、これとね、うん、ワインなんか、
はい。
はい。ちょっと甘めのやつがあったりすると、
はい。
はい、いいですね。
いいですね。
であとそうね、あ、これはね、ルクアで買えるわけじゃないんだけれども、
はい、
オイルサーディン。
はい。
オイルサーディン、お家で買って食べたことある？
ありますよ。
お、
うん。
どういうやつ？
まあ言ったら缶、だいたいどこで買ってもね、うん、缶に入ってるような感じですけど。
そりゃそうだ。
まあね。
うん、普通のね、
うん。まあ基本的にはあれですよね、ちっちゃい。
平たい。
平たいやつが入ってますけど。
はい。うん、オイルサーディン美味しいよね。
まあね、美味しい美味しい。
うん、たまにバーとかでもね、
出ます
ね。オイルサーディン出してくれますよね、うん、ちょっと温めたやつを。うん、で、オイルサーディン私、すごい美味しいなと思ってるメーカーが一個あって、
うん、
この京都の宮津市で作ってる、
うん、
天の橋立てオイルサーディンっていう。
うんうんうんうん、
今、缶詰の裏見てるんですけども、京都府宮津市の竹中缶詰株式会社さん。
うんうんうん、
ここで作ってるオイルサーディンがむっちゃくちゃうまい。
ね。
油までうまい。
そうなんだ。
油の最後の最後までうまい。
それはね、他と違うね。
うん。うん、そう、油がすごくあっさりしてるの。
うん。
うん。
そこがすごい。
そう。で、原材料名が、イワシ、
うん、
綿実油、
うん、
で、食塩、
うん、
ローリエの葉、
うん、
以上。
っていうのはね。
すごくシンプル。
うん。
うん、
まあもうね。
ね、このイワシと塩がいいんだよね、あと油ね。
その絶妙な配分で。
うん。
美味しいよね。
これ、うまい。
うん。
で、まあ、これは、普通に缶開けてそのままパクパク食べれるんですけれども、やっぱちょっと温めた方がいいね。
うん。うん、そうだね、やっぱね。
うん。で、いきなり加熱すると、やっぱり油なので、高温になってこう、ボンと油が跳ねてしまうんですよ。うん、本当に、一番弱火で、うん、コンロの一番火の細いやつを選んで、それも超とろ火で、ちょっとずつちょっとずつ。うん。
ですね。
それでもっていう時は、なんかクッキングペーパーかなんか敷けばいいんじゃないかな。
あ、そうだね。
うん。油ちょっともったいないけど。うん。やっぱゆるーく温めて、私はね、鰹節かけて食べる。
あ、そうか。
鰹節がね、油と絡んでうまいんだよ、これが。
そう食ったことないよ。
美味しい。
いいね。
うん。美味しいです。
今度作りましょう。
はい。あとはね、パスタ。
あー、ペペロンチーノ的な感じ。オイルパスタ的な感じ、ね。
そうそうそう。ちょっと細めのパスタで、うん、まあ、茹でて、
はい、
うん、この温めたこのオイルサーディンを、
あ、いいな、
そう、二人分で一缶そのまま、油までガツッと。
あ、いいな。
うん。
いいわ、絶対。
いいでしょ、うん、上にまあお好みの香辛料ね。
うん。
うん、まあバジルとかパセリでもいいし、うん、それこそ鰹節でもいいですよ。あ、鰹節とお醤油だな、これ。
あ
うん、オイルサーディン、かつお節、お醤油、パスタ。以上。
すげえ。
うまいよ。
うめえな、絶対。
うまいよ。お腹空いてきたね。
うん。こんな感じでね。
うん。あとはもう本当にこう、そのままね、つまつま、ね、
うん、
食べてもいいし。
はい。
はい。
これ、だいたいどういうところで売ってます？
これね、私が最初に買ったのが、神戸の三宮のセレクトショップだったんですよ。うん、それこそね、服売ってる横で、
ね、
なんかフランス雑貨とか売ってるような、うん、とこだったんですけども、うん、最近買ってるのは、うちの近所のスーパー。
うんうん、
サボイ、
うん。
関西の方しかわかんないと思うんですけど、うん、関西って大阪の人しかわかんないんじゃないか、うん、サボイ、御堂館って。
そうだな。
うん、てかちょっと価格帯高めの。
ちょっといいスーパーに行くと、あるね。
あるかもね、うんうん。うん。あとは普通に楽天市場とかでも買えますよ。
ああ、それの方が確実かもね。
うん。その方がいいかも。
うん。
だいたいお値段的にはね、スーパーで売ってるものだと1缶480円。
うん。
結構高いよね。
だね。
うん。
普通のおつまみよりはずっと高い。
うん。
でも味は保証する。
保証する。
うん、
騙されたと思ってこれは食ってみてください。
うん、
美味しいです。
はい。
はい。まあ、計らずとも、せいちゃんのうまいもの話になりましたね。
ですね。
はい。
はい。
天の橋立てオイルサーディンのお話でした。
はい。
はい。
ねえ、まあ、大体そんなもんですかね。
そうですね。
はい。
まあ、じゃあ45回こんな感じなんですけども、
うん、まあ、
次回、何喋る？
次回って言ったら、来週はほら、せいじさんライブ行くって話があったじゃないですか。
そんな話もありましたね。
あれ？おや？ あんなにウキウキしてた佐島さんが急に。
いや、まあまあ、前回とか前々回ね、うん、8月24日、心斎橋で行われる、ね、
はい、
あの、バンド、ラブラブラブのイベント、
うん、
バカンスでござんす、
うんうん。
行く予定だったんですけど、うん、仕事がありまして、
はい、
はい
ね。
夜9時まで仕事でした、私。
はい。あの、それを完全に忘れてたんですよね。ですよね。
忘れてたわけじゃないんですけど。
あ、そうなのか。なんか、
後から予定が入っちゃった。
あー、そうだったのか。
はい。どうしてもそこはずらせないと。
なるほど。
しょうがない。うん。
悲しいな。
この宙に浮いたチケットどうしようっていう状態です、今。誰か行く人いねえかな。
いや、いるよ、きっと。
まあ、でも、行くっていう人もいても、大体チケット買ってるんでしょ、この時期。
いやー、どうだろうね。
まあまあ、いえいえ。
だから俺もあの、昔ピローズのライブ行くときに、2日前ぐらいに、チケット譲ります、トピで、ミクシーの、
うん。
で、チケットをゲットして、あの、当日現場でもらってライブ行ったことあるよ。
それは、ピローズだからできたこと。
そうか。そうだな、うん、そうかもしれないな、
うん、
ねえ。
残念ながら、うん、まだそこまでじゃないんじゃないかな。
そうかな、
うん、楽しみにしてたんだけどな、うん、
そうだな。
サイダーとかで踊り狂いたかったんだけどな、
うん、まあ、またね、別にラブラブラブに会えなくなるわけじゃないですか。
まあそうですけど、まあ、独身ライブ納めかなと思ってたんですけど、うん、図らずも独身ライブ納めか雷雲のスクラップショットサマーツアー大阪公演になりそうです。
そうですね。
はい。
今からさすがにないなぁ。
ないね
ー。ではあの、この間ライブ行きかけてましたよね、なんか。なんか。
そうでしたっけ？
いやいや、なんか、仕事してたら急にツイッターにメモとか言って、なんかアドレスがあるなぁと思って行ったら、
はい。
ね。
あ、会になってたんかな？
うん、共同大阪の URL があったんで。
はい。
あれっていうね。
はい。うん、まあ、その、ツイッターに衝動的に貼ってたライブの、あれは、
うん、
あの、会になってたんっていう、
うん、
あの、女性の
います、ね、
シンガーさんで、うん、あのね、雷雲のゴンちゃんが参加してるんですよ、
うん、
その新曲に、
うんうん
うん。アレンジと演奏で。
はい。
で、まあ、あの、大阪で行われるライブに、
うん、
ゴンさんも演奏で来ると。
まあ素敵。
行こっかなって、ちょっと思っちゃったの、
うん。
それだけです。
はい。
はい。
結局行ってませんね。
うん。余裕ない。
うん。まあね。
うん。行きたかったけど、
うん。
ゴンさん、何を言おう行きたかったけど。
そうですね。
だってその日、マキーノが久しぶりにちゃんと帰ってくるって言うからさ、ご飯作って待ってたんだよ。
うわ、ここ先俺にもいた。すいませんでした。って言っていいのこれ違うな。
八つ当たりなので大丈夫です、
うん。やりましょう。
気にしないでください。
はい。
はい。
な感じでね。
はい。
ちょっとね。
もうそうね。付きあらばライブに行こうとしますから。
うん。なんかちょっと不安な空気が漂い始めたんでね。そう。この辺で締めておきましょうかね。
締めようか。
ね。
ね。時間もちょうどいいしさ。
はい。
はい。はい、
まあそんな感じでね。さかなラジオ第45回でございました。
はい。はい、
さかなラジオではね、証拠にもなくメールを受け付けておりますので。
はい。募集してます。
もうあの、短文でも何でもいいですので。
はい。
あの、ぴゃっと。何か感想を送ってください。
はい。
はい、
あの、ラブラブラブのね、バカンスでござんす行った人は、レポートしてください。知りたい。
そうですな、
うん、
はい。もしそんな人がいましたら、ぜひ送ってあげてください。
ぜひ。
きっと小躍りして喜びます。
はい。
はい。ということでね。はい。じゃあ、締めていきましょう。
はい。
今晩のお相手は私、マッキーノと、
瀬島でした。
はい。おやすみなさーい。
おやすみなさーい。はい。